私たちは神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。神様は今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語っておられます。この教会に集った私たちは神様のために力を合わせて働くものなんだ。私たちは神様の畑、神様の建物、教会なのだ。そう語ってくださるのです。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。ちょっと暖かくなったと思ったらまたちょっと寒くなったりとですね、ちょっと不安定な寒暖差の中ですけれども、本当にようこそいらっしゃいました。今日はこの礼拝が終わった後に4月の教会総会が予定されています。総会の中でこれまでの1年の歩みを振り返って、神様が与えてくださった恵みをみんなで喜び、そしてこれからの歩みに備えていく、そんな大切なひとときを過ごしていきます。そして、聖学院教会の2025年度の目標というものについては、すでに3月の教会総会で次のように決めています。キリストの弟子として生きる、神のために力を合わせて働く教会という目標です。また1年間の聖書の言葉については、今日のお読みした歌詞の中からですね、コリントの信徒への手紙1の第3章の10節前半と11節からこういうふうに決めています。私たちは神からいただいた恵みによって熟練した建築家のように土台を据えました。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできません。これが年間の聖書の箇所ということになります。なので今日の礼拝ではコリントの信徒への手紙の1と第3章の9節から17節までの言葉から共にですね、年間の、そして私たちの土台となるメッセージを聞いていきたいと思います。使徒パウロはコリントの教会に向かってこのように語りました。私たちは神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。と、教会というと、私たちですね、どこどこ教会、きっとその教会の建物を思い浮かべることって多いのだと思います。でも教会というのはただの建物ではありません。そしてただの組織でも、私たちのものでもありません。教会というのは、そうです、神様ご自身の畑であって、神様ご自身の建物であり、神様の神殿であると聖書は語っています。今日はこの御言葉を受け止めながら、神様のために力を合わせて働く教会ということについてご一緒に心を向けていきたいと思います。使徒パウロはまず、私たちは神のために力を合わせて働くものなんだと語っています。私たちが教会に集って共に奉仕をし働いていく、その目的というのは自分たち自身のためではなくて、また私たちが自分を誰かに誇ろうとするためでもありません。神様のために、神様のご栄光のために私たちは働いていきます。振り返ってみると、私たちにはそれぞれ違う働き、違う賜物、そして違う持ち場が与えられているのだと思います。例えば、普段は 会社で働いていらっしゃる方、普段学校で働いていらっしゃる方、また学校で学んでいらっしゃる方、家で専業主婦として働いていますという方もいらっしゃれば、またお仕事を定年退職で一段落して終えられたという方もいらっしゃると思います。私たちに与えられた持ち場というのは実に様々です。また私たちに与えられている賜物もそれぞれ違いますね。お話しすることが得意な方、ちょっと口下手だけど気を使うことが得意な方、また子どもたちのお世話をすることが上手な方、事務作業に長けている方、お料理の上手な方、みんな一人一人できることできないことは違うんですね。もしかしたら私たち時には自分ができないことばっかりを数え上げてしまって、どうせ自分なんてと思い込んでしまうことがあるかもしれません。でも神様は私たち一人一人にかけがえのない、あなたにしかない大切な賜物を与えていてくださるんです。そんなような賜物、またそれぞれ違う働き、持ち場というものが私たちには与えられています。でもそれが向かっていく先は一つなんですね。私たちが向かう先は、そうです、神様なんです。普段の教会での過ごし方もそうですよね。みんなが教会学校の先生をしているわけでもないし、みんなが総額をすることができるわけでもありません。一人一人が違うけれども、でも一人一人が違うからこそ力を合わせていくことができるんです。神様は私たちにそんな持ち場、働き、賜物を与えていてくださいます。私たちは神様のために力を合わせて働く者として、互いに受け入れ、互いに支え合いながら歩んでいくのです。続いてパウロは自分のことを熟練した建築家に例えて、イエス・キリストという土台を据えたと語っています。教会は神様の一人子、十字架と復活の主イエス・キリストという唯一の土台の上に建てられるべきものです。他の土台、例えば人間の力とか人間の知恵とか、あるいは誰かの人気の上に建てられていくならば、それは必ず崩れていってしまいます。さらにパウロは金、銀、宝石、木、草、バラという例えを用いました。金銀宝石というのは木に耐えるもの、木、草、バラというのは木で燃え尽きてしまうものの例えになっています。私たちの奉仕、働きが本当に神様の前に価値あるものなのかどうか、それはやがて明らかになるのだということです。私たちが積み重ねていく奉仕もいろいろな活動も、何よりも大切なのはイエス・キリストという土台にしっかりと立っているかどうかということが問われていくんですね。そしてパウロはさらに語ります。あなた方は神の神殿であり、神の霊があなた方のうちに住んでいる。教会というのはただの建物ではありません。ただの組織でもありません。教会というのは、そうです、神様から呼び集められた人たちの交わりこそが教会なんですね。 神様を礼拝するために呼び集められた私たちは、一人一人が神様の霊が宿る神殿を形作っているのです。教会というのはその意味で、神が住んでいてくださる場所、神様が私たち一人一人を呼び集めてくださった交わりの場所、そこにおいて神様のご栄光が明らかにされていく場所です。だからこそ私たちは教会を愛し、教会を守り、教会を立ち上げていく、そのことが神様ご自身を愛し敬うということにつながっていくのです。逆に言うと、教会の交わりとしての教会を混乱させてしまう、壊してしまうような言葉や態度というものは、神様を悲しませてしまうことになります。だからこそ私たちは普段からお互いに尊重して、お互いに支え合いながら、神様の神殿である教会を、交わりとしての教会を大切に築き上げていきたいと思うのです。私たちは神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。神様は今日この礼拝に集った私たちにそう語ってくださり、今年度も新しい働き、新しい使命、新しい役割を私たちに託していてくださいます。それは自分たち自身のためではなくて、神様のご栄光のために託された使命であり、役割であり、働きなんです。そして私たちはイエス・キリストという土台の上に教会を建てていくのです。僕にはですね、土台ということでとても印象に残っている思い出があるんですね。それはイタリアのミラノに訪れた時、世界で2番目に大きな大聖堂に行った時のことでした。ドーモと呼ばれるその大聖堂の中に入ると、入って右側のですね、隅にですね、あるプレートがあるんですね。そこのプレートには1836年に一番最初の石が置かれた場所ですということが書かれている、金色のプレートがはめ込まれているんですね。ミラノの大聖堂ルオーモに大聖堂を建てようと思って一番最初に石が置かれたのは、今から600年か700年前のことですね。確かにそんな昔にその場所に石を積んだ人がいて、その時に積まれた石があったからこそ、確かにそこに教会が立ち上がっていくんです。でもですね、実はミラノの大聖堂ドゥオーモが完成したのは、その石が置かれてから500年後のことなんですね。長い歴史の中で少しずつ少しずつ積み上げられて、ようやく500年後に完成したという状況になっています。大きな建物なので、完成したと言いつつですね、すぐこう石が悪くなったりとかですね、彫刻が悪くなったりとかすることがあるので、作りながら補修して、完成しても補修して、毎年毎年補修してるみたいな、そんなところがあるんですけれども、一番最初に石を置く働きをした人たちというのは確かにいるんです。だけども500年後に完成したというのは、一番最初に働いている人の誰しもが完成を見ることができなかったということなんですね。どうですか皆さん、自分が今している働き、自分が今やっている仕事、いろいろなことが 自分が生きている間に完成しないということが分かった、皆さんどう思うでしょうか。もしかしたら、あ、こんなことやってられない、違うことやろうって考えてしまうかもしれないですね。だけどあのミラノのルオーム大聖堂を作った人たちはですね、自分が完成を見ることはできないだろうと思いつつも、しかし与えられた働きを担っていくんです。それは大きな石を運んできて、あるいは切り出して置いていくという仕事だったかもしれない、あるいは大聖堂の設計図を描いていくということだったかもしれない、あるいは具体的な働きはできないけれども献金をしてその働きを支えていくということだったかもしれない。でも自分が生きている間に完成を見ることはないだろうと知りながら、その働きを担って行けるんですね。一体どうしてそんな生き方ができるのだろうかと思わされます。でも確かにミラノの街に行って、あのドゥオーモに入っていくと、あの大聖堂が立っているし、そしてそこに最初に置かれた石はそのプレートのもとに存在しているんです。自分の生きている、生かされている時間を超えたことのために働いていくことができる。それは、その働きを担った一人一人が自分のためではなくて、自分を超えたものの存在のため、神様のために働くことができたからこそ、あんな大きな大聖堂が立ち上がっていたのです。それはまさに、祈りです。自分の人生を超えて、自分の死んだ後、何十年経った後、何百年経った後の完成のために祈り、働き、捧げることができたから、あの教会大聖堂が立ち上がってるんですね。どうしてそんな祈り、働きができるのか。それはそこで働いた人たちが、その教会の土台には変わることがない生きて働いておられる神様がいるんだ、イエス・キリストが土台としておられるんだということを確信し信じていたからこそ、捧げ働くことができたのだと思うのです。聖学院教会も今年49周年を迎えて、来年50周年を迎えます。この礼拝堂があるということも素晴らしいことですよね。僕が学生だった30年くらい前ですね、あのチャペルはすぐ建つよって言われ続けたんですけど、いくら建っても建たなかった。だけど今こうして存在している、この礼拝堂が立ち上がる完成を見ることなしに捧げて、また働いて一人一人がいたから、この礼拝堂が立ち上がっているんですよね。そしてそのことのために祈ることができた人たちがいたからこそ、今私たちはここで神様を礼拝することができています。そんな風にして私たちの教会は今年49周年、来年50周年を迎えます。でもその50周年というのは決してゴールではないですね。節目であるけれどもゴールではありません。例えて言うならばですね、マラソンの給水所みたいなものかもしれません。私たちにとっての本当のゴール、それはこの世界が終わるとき、新しい天と新しい地のなるときに、神様から死を超えた永遠の命をいただいて、永遠に神様を褒めたたえる、その交わりに連なることができる、それこそが私たちにとっての本当の信仰のゴール、いやもっと言うと人生のゴールなんですね。そのことのために共に力を合わせて歩んでいきたいと思うんです。どうかこの教会に集う若い皆さん、 どうか神様が与えてくださっているあなたの若さ、熱意、夢、それを神様のために用いていただきたい。神様はどんな小さい一歩だったとしても必ず喜んであなたの奉仕を受け取ってください。若い皆さん一人一人は教会の未来そのものだからです。そして年を重ねられた皆さん、今まで教会を支え祈り導いてくださったその歩みは神様の前に大きな大きな大きな宝物なんです。その祈りがあったからこそ今の交わりが支えられています。一人一人のその存在が教会の歩みそのものでも、若い人も年を重ねた人もそれぞれ一人一人に神様から託された使命と役割、そして恵みがあります。イエス・キリストという確かな土台の上にお互いを尊重し合い支え合いながら喜びと感謝を持って神様のために力を合わせて働く交わり教会として、2025年の1年も共に歩んでいきましょう。互いに支え合い励まし合いながら喜びと感謝を持って共に神様に仕えていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日御言葉を通して私たち一人一人があなたのために力を合わせて働くものであること、そしてイエス・キリストという確かな土台の上に立てられて歩む交わりであることを改めて教えてくださいましたことを感謝いたします。どうか教会に集う若い一人一人には希望と情熱を、そして年を重ねられた一人一人には信仰と慰めとより深い祈りとを豊かに注いでください。互いに尊重し合い支え合いながら喜びと感謝を持ってあなたのために仕えていく交わり教会とならせてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。